お祈りします。恵み深い天のお父様、また神様がお与えくださった新しい一週間の始まりに、翼の教会に身を寄せて賛美を捧げ、お祈りを捧げ、お互いの確認をして礼拝を捧げておられるお一人一人、また全国に散らされて、あるいは病院などでここにご一緒することができずに礼拝しておられる方々の上に、神様が今日も豊かな慈しみとねぎらいをお与えくださって、導きを必要としている方にははっきりと道をお示しくださり、助けを必要としている方々には神様が力を与え、ここから仕切り直しをして新たな一週間の素晴らしいスタートとなるように、一人一人に触れてくださるようにお願いします。天皇とおさま、たくさんの祈りの必要があります。交通事故に遭われた児玉さん、90歳ですが、どうぞ手の骨折が元通りに治って、右手が使えるようになるように、手術にも臨んでください。足の骨折も元通りに骨がつきますようにお願いします。古谷姉妹も苦しいところを通っておられますが、昼も夜もイエス様がご一緒くださって、そして心と体を励まして強めてくださるように、癒してくださるように、お二人ともまた再びご一緒に礼拝できる日が来るように祝福してください。北姉妹や岩尾姉妹、それぞれ抗がん剤や今後の治療に神様が望んでくださるようにお願いします。天のお父様、これから聖書を開きますので、今週のお言葉として私たちの心にお与えくださることをよろしくお願いします。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。6日間ほど教会を留守にして、なんか少し久しぶりに帰ってきたような気がするんですが、今日のタイトルは人生の大逆転ということで、ドラマなどによれば今日のドラマが佳境というか、今までのこととこれからのことが全部凝縮された一コマですよ、というようなヨセフの人生の場面が今日たどり着いた41章なんです。皆さん、ヨセフの物語は今まで解説してきましたけれども、幸せな生い立ちだったはずが、お兄さんたちと仲がよろしくなくて、そしてお兄さんたちに売られてしまって、南の国のエジプトの、アフリカのエジプトに流れ着いて奴隷になって、本当に大変だという解説をしました。やっと浮き目を見たかと思ったら、また再び奈落の底のような人生になって、奴隷から牢屋にぶち込まれて、まあ今日の41章まで17歳の時から数えて13年間のどん底の生活でした。しかし皆さん、今日の箇所は本当に希望です。何が希望かというと、じゃあアウトラインを出していただくと、時があるんです。その時、何の時ですか？神の時。今までこうだから、これからもずっとこんな夢も希望もない人生かなと思ったら、それは違うよ。神様が働くと突然神の時に遭遇する。これは自分の努力とか自分の計算を超えた私たちの望みです。これは大きな希望です。それは例えばどんな場面ですかというと、今日のヨセフはあまりに劇的すぎますが、そんなに劇的じゃなくても私たちも逆転劇を体験します。昨日まであんだったの、あんなだったのが、今日から本当にこんな景色、こんな世界、私の人生にこういう一コマが用意されていたんだろうかって、 神様だなという一言で言うと大逆転が備えられています。それでは今日はヨセフの41章佳境の場面、これまでとこれからの全部凝縮された一コマについて学びたいと思いますが、じゃあ今日の聖書の箇所をご一緒にお読みしましょう。41章に入っていきなり飛ばして37節からにしたんです。長いので37節読みましょう。はい。このことはファラオとすべての家臣たちにかなった。皆さん、ファラオというのは流れ着いて13年住み着いたエジプトの当時世界に君臨したエジプト大帝国の王様でしたの心にヨセフが入ってきたんです。外国人の奴隷で外国人の囚人と王様はどうやったら結びつくんですかって。いや、これは時でした。そんな時があったんでした。これは神様の時でした。じゃあ皆さん、飛ばしちゃったところちょっと解説させてくださいね。前回覚えている人はヨセフが入れられた牢屋に位の高い政治家高官が入ってきたことを覚えてますか。王様の毒味役をするような調理官長と、それから王様の相談役のような検釈官長で、二人とも不思議な夢を見たので夢を解き明かす人だったヨセフは外国人だけどズバッと解き明かしたらその通りになったっていう話をしました。これでヨセフは日の目を見ると思ったんです。思い出してください、私のことって。ところが人に頼るなって話を前回しました。すっかり忘れて2年経ったんですね。2年も経って、もっと長く言えばヨセフは13年苦節苦しい生活が続いたんですが、2年も経ったら今度はヨセフが何かしなくてもその時が突然やってきたんです。時の方が向こうから近づいてきました。で、これはヨセフの努力もヨセフが何か工作したとか何にもないんです。だから何ですかって言えばこういうことなんです。この国の世界に君臨したファラオという王様が夢を見た。まあ皆さんも見ると思います。私も時々見ます。で、この夢がどうも正夢のようで2つ見たんです。まあ内容は単純で、エジプトといえばエジプトの母のような水が命ですから、ナイル川ですよ、とうとうと流れてますよ。まあ、夢の中だと変な夢ってあるわけですが、そこから非常に声太ったメスの牛が7と、7は大事なんですが、7は聖書で1週間も7日ですが完全数ですが、そこから水の中出てきたと、夢ですから印象的だったと思いますよ。水から肥えた牛が7頭ってと思ったら、今度痩せ細った醜い雌牛がやっぱり7頭、同じ同数がまた川から這い上がってきたというんですよ。私たちはテレビの映像などで川が氾濫した映像なんかは目に焼き付きますが、夢の中で牛の7頭7頭が焼き付いて目が覚めたんですよ。なんだろうと思ってもう一回寝たんです。私たちも夜中3時ごろ起きたら夢見たって、もう一回寝たら6時ごろ起きたらまた別の夢見て2つ覚えてるなんてことありますが、次の夢はこの植物の夢だったんです。一本の茎から7つの肥えた穂が出てきてと思ったら、東風でしなびた7つの穂が出てきて、さっきの牛のように肥えた穂を全部食べ尽くしちゃった、飲み尽くしちゃった、これ夢だからアニメのようにすごく印象的な夢を見てパッと目が覚めたんです。で、王様はこれを呪文をする人は日本でも言うと思うんですが、呪法師と書かれていますが、呪術をする人や知恵のある人に誰か解き明かせとこう言ったんです。まあ王様だから何でも権限があるんですが、誰も解き明かせなかったんで、その時が来たんです。その時はどうしてスイッチが入ったかというと、王様のところで使えるようになった、一度拘束されて何か疑いがかけられたお釈をする相談役みたいな検釈官長が、私は過ちを申し上げなければいけませんと言って、実はそれは2年前、話せばめくり返せば2年前、私が献金がかけられて拘束されていた牢屋に、若者ですがヘブル人で、まあエジプト人じゃないんだけれども若者がおりましたと。で、そこに私と調理官長が投獄されて、
そして夢を見たのです。実はと2年前の話ですがと。今頃になって申し訳ありませんと。そして全部解き明かして彼が解き明かした通りになったのでございますと。まあいわばそういうことを言ったんですよ。それで王様はしもべを使わして彼を牢屋から引き出したんです。引き出したって、ひげがボーボーで囚人服着てまさか王様の前に出れないから着物を着替えて、ひげをきれいに剃って、そして外国のどこの馬の骨ともわからない若者が突然世界に君臨した最高権力者の前に引き出されるというありえないドラマ、物語がこの41章だったんです。で、お前が夢を解き明かされると聞いたんだがって言ったら、この時のヨセフはかつてのギラギラしたギスギスした、なんだか能力あるけど剣があるようなピリピリするようなそういうヨセフじゃないですよ。まあ、人って成長するものです。人ってそぎ落とされるものです。かつては荒削りでした。ねえ兄さん兄さん兄さんたちが拝んでる夢見たよ僕のこととか、お父さんお母さんまで太陽や星まで僕のこと拝んでたよとか、イケシャーシャーというなんだか自分自分自分がすぐ出るような、その同じ人物とは思えないんです。お前が夢を解き明かすると聞いたがって王様に言われて、はい私ですと、今から全部解き明かしますので全部私がするんですよとか言わなかったんです。もう自分がないんですよ。もう2年間自分が何かやろうとして何もダメだ、もう神様に頼るしかないっていうことで、もう神様と自分の関係が研ぎ澄まされて研ぎ澄まされた気配が読み取れるんです。私ではありません、神が解き明かすのですと、もう開口一番ですよ。そして夢の内容を聞いた、夢の内容をこれから聞くわけですけども、それは神様が王様に示されるのです、示されたのですと言ってですね、7年が実は7頭の牛、7頭の牛、7つの方、7つの全部7年7年を意味して、これは7年の大豊作がこれからこの国、この国ばかりじゃないんですが当時の中近東全体に起こったように思いますけども、来ることを王様に神が示したのですと。何も私は関係ありませんと。私がイケシャーシャーと、私は普通の人物じゃないとかって解き明かす、そういうことじゃないんです。神様がですと。なのでこれにあぐらをかかず、知恵のある人を立てて、神様が王様に対するこの夢のメッセージは、そして国中に管理官を立てて、そして全部大豊作にあぐらをかかず、やがて来る7年の大飢饉を夢を通して神様がお示しになったのですから、ですから知恵深く、7年間を食料を確保して、次の大飢饉の7年間を乗り切るべきでありますと。まあ、この言動の一部始終を王様が見て心に来たんですよ。大体この人物は誰だって。ただものじゃないって。別にエジプトは聖書の国じゃないんですが、人の上に立つ人は人を見る目は超えてるんです。いろんな人に会いますから。なんだか自分に取り入ろうとしている人だとか、なんだか腹に一物ある人だな、口ではこう言ってるけどとか、この人は信用できるとかできないとか、人をズバッと見抜く目はありますよ。で、牢屋から出てきた初対面の彼の言動、一挙手一投足、振る舞い、表情全部見て、王様の心にグッと来て、まあ、結論を言うと、この後彼はいわば首相に免じられて、王様にはなれないけど、王様の第二の座について見事に14年間を国の切り盛り手綱さばきをするようになるというのがこの場面なんです。じゃあ皆さん、ちょっと今解説した箇所12340で出しましたから10から出していただきましょうか。じゃあその王様と対話した場面のまず16節をピックアップしました。ヨセフはまず王様の前に引き出された時に、そうです、私が2年前に夢を解き明かしたのに彼らは私を忘れましたとか一言も言わずに、神様しか主語がないんです。自分が私ががもうないんですね。41章16節読みましょう。はい。ヨセフはファラオに答えた。私ではありません。神がファラオの繁栄を知らせてくださるので。昔は私が私が鼻についたんです。彼はしかし私ではない、神様がですと。主語は神様です。人生の主人公はオーナーは、私の思い通りにいかない、私の計画通りじゃないって地団駄踏むヨセフではなかったんです。もう待つだけ待ってその時が来るのを つまり神の時が来るの。だからヨセフにはもう権がないですよ。いや本当にそぎ落とされた神様のしもべと言ってもいいような器に13年かかりました。近くでは2年かかりました。じゃあ20を出していただきましょう。20は今度25節、夢の解き明かしの場面ですが、これは神様が示しているんです。やっぱり主体は神様なんです。スポットライト焦点は神様しかないんです。41章25読みましょう、はい、ヨセフはファラオに言った。ファラオの夢は一つです。神がなさろうとしていることをファラオに告げなったのです。次のページありましたか。ここまでですね。二つ王様夢を見ましたが、これ忘れないように7という共通点で印象深く、これを心に留めなさい。これで国策運営をしなさいと、神の強い教えで速やかにこのことが起こるという意味ですと解説をしたんです。じゃあ30読みましょうか。今度は32節に飛びましょう、はい、夢が2度ファラオに繰り返されたのは、このことが神によって定められ、神が速やかにこれをなさるからです。一度ならず二度は間違いない。速やかにこういう大自然の、まあ、大恐慌というか大災害というか豊作と飢饉がやってくるということをあなたに強く知らせたのですと。じゃあ33も読みましょう、はい、ですから今ファラオは悟くて知恵のある人を見つけ、そのものをエジプトの地の上に置かれますようにという具体的な方策まで、ヨセフは夢から派生して適用して解釈解説を与えました。さあ長く言えば40を出していただきましょう。ここに来るまでヨセフは13年の歳月がかかった。青春が全然なかったんですね。どん底暗闇、しかしヨセフは変えられました。苦しい生活も全部意味があるんですね。辛抱することも全部無意味なことはないんですね。41章46読みましょう、はい、エジプトの王ファラオにヨセフは30歳であった。ヨセフはファラオのもとから出発してエジプト全土を巡った。飛ばしちゃったんですが、この後即座に首相に任命され、皆さん為政者、国の天下国家トップに立つ人は迷ってばかりいませんよ。もう決断は即断です。即決です。早いんですよ。そうして王様に任命されて30歳になって、国中を巡りながら上手に大飢饉に備えるようになったということなんですが、へえ、こんな時もあるもんだって。皆さん、聖書は時をすごく大事にしています。だってイエス様が十字架で死んだ時、12人の弟子はじめ女性たちは絶望してました。もう一巻の終わりで、死んだら終わりですよ、人間の感覚から言ったら。しかし3日の金土日曜日、だから日曜日礼拝してますが、早朝に突然の復活でしょ。神様のなさる時は神様の目から3日後って決まってたんですが、当時のその舞台にいた女性や弟子たちから見たらあまりに突然でした。じゃあイエス様もう一回来るよって聖書で言われていて、それは再臨という言葉などで書かれていますが、一度目は十字架に着くため、復活して天に帰り天国あるよってみんな後に続けって言って、最後はこの世の終わりにもう一回天から来る時も、それは突然やってくると。で、私たちから見たらなんだか脈絡がなく、それをなんで今なんですかって、全てが突然です。しかし神様の目から見たら、これが神の時、地べたを50歩100歩しか歩けないあなたの目線から言ったらどうあがいても理解はできないんだけど、これが神の時というものなんですよって。まあ私今回千葉に行く途中に、普通の家なんですが、一面庭という庭、ブドウ畑の家を見つけたんで、写真撮ってくればよかったなと思ったんですが、なんでかというと、うちも今年ブドウがなったので、まあ、自慢するわけじゃなく自慢するんですが、結構なってですね、しかし私が見た千葉の家はこうやって何百房なってんだろう、これ普通の家に見えるけど商売してんだろうかと思いましたよ。全然ブドウがならない何年もあって、しかしある時突然ブドウの房だらけになるって、そんなことあるもんかとある人が言ってもあるんですよ。 なんだろうこのイチジクの木、こんなに幅取って小さな家って何年もならないと思ったら突然ブワーッと甘いイチジクの実がなったりすることはあるんですよ。私たちの人生は今まで実がなかったからこれからもちょびちょびしかないかな、どうせこんなもんだって思わなくていいんです。がっかりしなくていいんです。ヨセフはほとんども絶望的でした。唯一の這い上がる機会として天釈官長の夢を解き明かしたのにコロッと忘れた暁にはもう夢も希望もないって。そうですかって、聖書はそうじゃないって、神様が定めてる別の時があるって。それ突然やってきて、ヨセフはやおら牢屋から立ち上がって着物を着替えさせられて髭剃り落として、目の前にいるのは世界に君臨した王様ですよ。そこでのいきなりの対話ですよ。まあしかしそこに至るまでは数々の困難苦しみもあったと思います。私今回京都まで行きましたら、ある夫人の方が多分お会いしたんでしょうけども、以前私が来た時、この時のためじゃないかと思う私の人生はって聖書の言葉エステル記にあるんです。あの女性がこの時のため私は命があるんじゃないかって命かけてジャンプして飛び込んだって話を多分したんでしょうが、それをずっと握ってたんだそうです。だから2011年から今年まで、だからあれから何年も絶えずそれを口ずさんできたって私に報告してくださって、ちょっと嬉しかったんです。ああ私の主婦の生活この時のためじゃないかって、今家庭の苦しいのだけど私はこの時のためじゃないかって、この時のためじゃないか、神の時はこの時じゃないかって言うと、不思議に元気が出たんですって言われて、ああ私よりもこの人はこの時のためじゃないか、私って、神様は私をここに置いたのはこの時のためじゃないかって、私以上に適応した姉妹だなと逆に教えられたりしたんでした。皆さん、神の時は私二面があると思いますよ。一つは厳しさと、もう一つはだけど優しさがあるんですよ。両面あります。まあヨセフは13年間厳しくなかったかといったら、家族と引き離されて孤独の厳しさ、奴隷としての自分の権利もない、それから悪いことしないのに牢屋に入れられて誤解されて権威が解けない、その悔しさをかみしめる、何しろ13年ですからね。自分を殺そうとした肉親のことを思ったら、憎しみも愛おしさも複雑な心境の自己コントロール、本当苦しかったと思いますよ。厳しかったと思いますよ。しかし人は厳しいところを通ってやがての栄光というのは、皆さん先週は大坂なおみさんって、私も試合は見てないんですが、報道を聞くだけでやっぱりグッときますね。まあ色はやっぱり黒人のように黒いんですが、顔立ち見ると日本人のような優しい顔してるかなと思ったりして私見たんですけど、かつてのなおみさんだったらこの場面で切れたって解説者の人が言ってました。今は切れないで随分辛抱強くなって、コーチの人のコーチのおかげもあったと思います。やっぱ厳しいとこ通ったから、今回は厳しい境遇の中で全米の四大大会で日本人初めて優勝するというありえないことになったんだろうなって。そして私千葉までは車で行ったので、車を運転していたら、信号で止まっていたら女性の人が大きな犬を散歩させていたんです。で普通の散歩じゃないんです、止まってるんですよ。で3秒止まったと思ったら5秒ぐらい歩いて、脈絡なくまたパタッと止まるんです。あれ訓練してるんだと思った。私がかつて飼ってた犬なら自由奔放だったから、あっち見てこっち見て、物でも落ちていたら私の無視して道路まで飛び出てパクッと食べたりして、私が口の中指突っ込んで出そうと思ったら私を噛んだりしてですね、コントロール難しいところがあったんですけども、その犬はですね一点しか見てないんですよ、前しか。私の車が途中で止まって窓を開けてじっと見てるも関係ないんです。あるいはそこ自転車が走ってるとか、あっち別の犬がいるとか、ネオンがあるとか関係ないんです。ただその一つの細い見声だけ、女性の飼い主さんの見声だけ聞いて、多分止まれっていう小さい声で言ったのかな、止まるんです。座れって言うと静かに座るんです。ただ一人のご主人様の声だけ聞いて、ああ歩く訓練してるんだって、大したもんだなって犬に対しては普通言いませんが尊敬申し上げるような場面であったんですね。皆さん、私たちの人生は今まで自分勝手にやってきたんですよ。であんまりいいことなかったんです。ああわがままあんまりいいことないなって。 自分の感情に引きずられるままいいことないなって。そして人生のオーナーである主である神様を受け入れると、この主の御声を聞く訓練が始まって、時々厳しいんです。時々主の御声よりも自分なんです。自分の声なんです。自分の願いなんです。自分の思った通りなんです。ヨセフもそうでした。これが削られるまでやっぱり13年かかるんだな。ナオミさんは若干二十歳ですが、しかし厳しかったんだろうなと思いました。自分が自分がのヨセフが、神様が神様のヨセフになるまで、この単純なことを身につけるまで、やっぱり最後の締めに2年間も必要だったんだろうなって思います。私はそのこちらに戻ってきてお二人訪問しまして、いや、お二人も今厳しいとこだなって、皆さんが祈ってくださっている、お祈りしてくださいねって言われましたので今日伝えます。ぜひお祈りしましょう。苦しいですかって、苦しいですとおっしゃいました。しかしお祈りして、あの姉妹はこうも言いました。だけど平安がありますと、平安ですと言ってアーメンとおっしゃいました。ああ、この方教会に通って洗礼を受けられて神様信じられてよかったな、だけど苦しいなと、皆さんにお祈りしてねって言いますからと言って、だけど平安は神様の子供の印かなと思って、苦しいけど、ああもう誰かに頼るとかなんとかっていう状況じゃないので、体が動かなくなったら神様と自分だけの富澄まされた世界に、あ、これも神様の、苦しいけど神様が触れている時かなと思いました。それから小玉さんのところに行った、ちょうど息子さんもいらしたんですが、まあ、90歳で骨が折れて、かつての大腿骨もまた折れてって、大変だったろうなと思いましたけれども、お祈りしたら涙をやっぱりポロポロポロポロ流されて、何をおっしゃったかというと、また一緒に皆さんと礼拝したいですと、教会に行きたいですと、もうそれが全ての唯一の最高の願いですと、この翼の教会を慕って、また皆さん方を慕って、同じ一つの心で主の場に出て再び礼拝する日が来るでしょうか、礼拝したいというね、涙に見えました。それぞれ苦しいところが通ってますが、しかし苦しい中で私たちは神様と自分になるんです。神様と一対一になるんです。人がどうだとかああだとか何も関係ない次元のことです。それは神様の時々厳しい訓練です。だって人間だって時を使うんですから、神様も時を使うのは、大体時は神様が決めたんです。始めと終わりは、この世界の始まりも始めに天地創造があり、この世界の終わりまで聖書に書かれて、その神様の大きな時の流れ、新約聖書ではクロノスという言葉なんですが、これは1時間の24回が24時間って考えじゃないんですね。人生は神様の時の出来事が、私の解説分かりやすくすると串刺しのようなね、いやー去年の事故の1年間は10年分ぐらいいろんなことを勉強した、苦しかったけど本当に人生の大きな一コマだったって、次の6年間は平穏な何事もない幸せな日々で、それはやがて8年後からやってくる大きな出来事の備えだったと後から振り返ると分かりますと。その時分からないんです。なんで突然こんな目にあった、なんで今私こうなんだって、それは後から分かるんです。全部神様の計画の中にあります。だって人も時を使いますよ。今エリモの建設、間もなく来月起工式やろうって今話して、やがて皆さんにお知らせしますけれども、そうするといつ起工式をやって、いつ確認申請が降りて、いつから始まって、いつできて、そのためにどうやって準備をしますかって、時を考えるのは普通のことです。また誰でも、例えば裁判所が入ったら、あなた方は親戚ですが、ちょっとこれは今相続で難しいから距離を置きなさい、離れなさい、変な事故でもあったら、事件でもあったら難しくなるからといって、これは3年間は、例えば変なストーカーみたいな人いたら3年間は近づいちゃいけないとか、警察まで動員したりしてですね、この時を使うんですよ。確かに聖書を見ると、生まれるのに死ぬのに、喧嘩をするのに、仲直りするのに、全部時があるって。神様の時を、だから神様は時を用いるんです。なのに私は神様の時も恵みも全部忘れて、辛かった厳しかったことばっかり印象深くなったりすると心が落ち込んだりしますが、皆さんもありませんか。これを先週反省したんです。なんでって、京都に行ったでしょ。京都に行って、そして私は震災今こうなりまして、お祈り感謝しますとは言いましたよ。だけどコロッと忘れてるんだもの、私も検釈官庁のように。
私2011年震災にあって東京で何人かの人とキャンプ生活をしているときに、もともと京都のその教会に教会設立何十周年記念とかっていう集会で行く予定になってたら震災にあっちゃった。それで何の話したかも気もそぞろで多分言ったと思うんです。その時の優しさでした。皆さん、神様の時の中に神様の優しさ、神様の愛が絶対ちりばめられてるから、表面は苦しくてもちゃんとそれを見抜くことですよ。なのに忘れた私、最後に帰りがけ言葉で思い出して、あの時先生とお豆腐の、すいませんね皆さんこの辺にないかもわかんない、お豆腐の懐石料理の店があるんですよ。美味しかったね、その店。皆さんに味わいさせることできなくてすいませんね。その懐石料理で先生ご夫妻と一緒にお食事しましたねって、ああ急に思い出したんです。そうだったって。私が震災によっぽどつらかったろうと思って、先生の時うわあしらが増えたなと思って、お痩せになったなと思ったんです私と言われて、ああそうだったって。しかも普通じゃないホテル取っていただいて、夫婦で呼んでいただいて、もう一泊ぐらい取っていただいて、京都の観光も気持ちが和むようにしてくださいってまで配慮していただいて、そんな義理のある教会じゃないのに、そのことのお礼を最初に申し上げなきゃいけないのに、帰りがけに、ああ本当によくしていただいたんだっけ、今忘却の彼方にあるけど、それで一瞬だけど癒されたなって、神様の慈しみを知ったなって。それから先週牧師さんの食事会があったの。それを企画している人は震災でいろんなことを重荷持っている先生方で、責任を持っているのが東京のキャンプ場にいた時にいろいろやってくれた方なんですよ。そのやってくれた方は全部忘れていますけども、思い出せば、まあ石鹸を立てて、高価な石鹸をキャンプ場に何回も入れる手はずを整えてくれたり、あんまり言うと言ってない人に本当に申し訳ないんですが、何人かの人を温泉に無料で連れて行ってくれたり、言ってない人すいませんね、いずれそういう機会に来ると思います。それから子どもたちに行きたい人はディズニーランドに多分連れて行ってもらったと思いますよ。他の行ってない子どもたちには申し訳ないけど、いつかハワイアンぐらいには行けるんじゃないかと思いますので、全部無料でやってくれたんですよ。それから別の長教派のキリスト教の働きしてる先生もいて、私もただ食事してたんですよ。後で聞いたら、この教会の多分何人かがあの時多分辛そうだな震災にあってて、無料でアメリカに多分ホームステイかなんかの旅をセッティングしてもらったって。そうだったのって、まあ、今教会の編み物のチクチク昼間もその団体が関係してるって後から聞いたんですけど、まあ、気づかないだけでなんと多くの神様の恵みに慈しみに私たちは取り囲まれているんだろうか。なのに誰に、私たちは自分が辛い、自分が苦しい、今自分が厳しいしか、痛いことしかわからないんです。だけど神様は優しい神様で、恵みがたくさんあります。今回骨折交通事故でした小玉姉妹の娘さんはヨーロッパに住んでます。でヨーロッパから今朝メールが来ました。私も写真送ったんですが、メールが来まして、この教会の皆さんに感謝してるそうです。遠くヨーロッパに行ったら手も足も出ないでしょ。だけど皆さん方が年老いた何もできない母のことを思って、いつも優しく教会で迎えて、車で送り迎えもしてくださって、このように骨折しても訪問したりお祈りしたりニュース流していただいて、本当にありがたく思っていますっていう温かいメールでした。皆さん、やっぱり地上の障害みんな厳しいから温かいのがいいですよ。お互いに助け合って、学校じゃないし軍隊じゃないし、私たちはそれぞれ厳しいとこ通されるけど、神様の大きな愛の御手の中で互いに助け合い、互いに理解し合い、互いに受け入れ合いながら地上の旅路を神様の愛に背中を押されて全うすべきと思います。じゃあちょっと長くなりましたが、今日の箇所もざっと見ましょう。37節に戻っていただくと、さっき読みました37節で王様の心にヨセフがぐっと入ってきたんです。じゃあ38節読みましょう、はい、そこでファラオは家臣たちに言った。神の霊が宿っているこのような人が他に見つかるだろう。ただものじゃないと思ったんですよ。さっき言いましたが、人を見る目は超えてます。いろんな人に会うんですから、すり寄ってくる人、騙そうとする人、それから腹に一物ある人、ひねくれてる人。しかしヨセフを見た時に邪心がない、一点の曇りもない。この人は私が俺がとか売り込もうとするんじゃなく、ただ神様のご意思を伝える二人といない唯一無二の
特別の人物だと思ったんです。王様はキリスト教じゃなかったですが、もちろん聖書の神を知らなかったと思いますが、しかし思ったものは思った、そう言わせるヨセフになっていたんですよ。いやー、神様の作品だな、ここまで来るとって、会った瞬間にそう思わせるただの若者ではないって。39節読みましょう。はい、ファラオはヨセフに言った。神がこれら全てのことをお前に知らせたからには、お前のように悟くて知恵のある者は他にはいない、あなた以上の人物はいないと、いわば本当に思ったんだ。この困難な時代、後に7年の後に来る時代を切り盛りできるのはあなただって、も決めたんです王様は。この瞬間に40節読みましょう。はい、お前が私の家を治めるがよい、私の民は皆お前の命令に従うであろう、私が勝っているのは王位だけだ。もう脱帽したんですよ。私は立場上王ではあるが、何もあなたより勝っていないと、あなたがこの国の切り盛り、私の家をするのだと。41節読みましょう。はい、ファラオはさらにヨセフに言った。さあ、私はお前にエジプト全土を支配させる。ありえないです。外国人ですよ。日本の国の首相に外国の人がこの国に住んでなるのはありえないと思いますけども、天下に君臨したエジプトの国をヘブライ人の若干30歳、しかしただの30歳じゃなかった、神の人と言わしめたヨセフが治めるようになる出世劇。会社に入社した大卒の人が、高卒の人が会長の前に表彰されて、お前が今日から社長だなんてありえないと思いますよ。それ以上のありえないことが起こったというんです。42節読みましょう。はい、そこでファラオは自分の指輪を指から外してヨセフの指にはめ、天布を衣服を着せ、その首に金の首飾りをかけた。もう権限異常式みたいににわかですけれども、王の指輪をその人に与えるということは全権委任するように、もちろん王様は冠をかぶってますから、冠をかぶらせることはしませんが、頭のその下の首に首飾りをかけ、天布はそんな刑務所から出てきたみたいな、にわかに着替えたような着物ではなくて、天布は宮殿で国策に携わる人の格好だと言われますけれども、その服を着せて、これからこの人に誰も文句を言わせない、私が全部切り盛りを委任したのだと。43節読みましょう。はい、そして自分の第二の車に乗せた。人々は彼の前でひざまずけと叫んだ。こうしてファラオは彼にエジプト全土を支配させた。まあ、第一の車は王様としても、その次の車、何でも大坂か直美選手に限らず、ああいう四大大会で優勝した人は、時々はそのツアーに行く時はプライベートジェットまで用意してもらえるんだなんて解説聞いて、すごいなと思いましたが、第二の車に乗せて、そして国民にひざまずけですよ。もうありえない物語です。44節読みましょう。はい、ファラオはヨセフに言った。私はファラオだ、しかしお前の許しなくしてはエジプトの国中で誰も何もすることができない。45節。ファラオはヨセフにサフェテナテバネアハという名前を与え、王の妻子ポティフェラの娘アセナテを彼の妻として与えた。こうしてヨセフはエジプトの地を監督するようになった。そして所帯まで持ち、結婚をし、もうどん底から天国。この間私たちステンドグラス天国最終版ってここで解説してもらって、じーっと見ました。ある人触ったかもわからないです。もう今ガラス屋さんに行ってるので、数ヶ月後に高いところに今度着きますよのように、突然天の御国の光景が、いずれここに行くんだってバッと目の前に来るように、あるいはクリスマスの時に天の御使いが、賛美集団が現れて、天の軍勢が賑やかに賛美の歌声を頭上で繰り広げるように、またこの教会にステンドグラスが入った時に、聖書物語が6枚ぐるぐるぐるぐる私たちの頭上を回るように、大逆転劇、大どんでん返し、オセロゲームの全部城に変わるような、こんなことがヨセフにあったんだって。 私たちはそこまでじゃないかもしれませんが、この間お会いしたある牧師さんは、私は母が若い小さい時に亡くなり、そして父は別の女性を作り、みんなが思うように私はグレて、もう人生そのまま落ちていくかと思ったら、突然道路端で伝道されて、そして洗礼を受けてクリスチャンになって、大逆転が始まりましたと、あそこから私の人生は変わりましたと証ししていましたが、まあ、それほど劇的じゃなくても、まあ、私もやっぱり教会行って洗礼を受けて、ああそこから方向変わったわって、全然違うわって、神様の逆転だったって、皆さんもあると思いますよ。それが劇的であろうと、ヨセフほどでなかろうと、なんだか今日の場面は何度も話しますが、本当に大坂なおみ選手のあの情景を見ているような印象もあります。だってニュースでしか知りませんが、敵地での大ブーイングの中で、優勝してしまってごめんなさいと言ったのか何だか知らないけども、表彰式でもブーイングがあって涙をポロポロ流しながら、しかし彼女の一言がもうネット上、なんという品性だって、なんという謙遜だって、まあ、顔立ちは日本人に似てるなと私思いましたが、やっぱり少し謙譲の文化が入ったのかどうか私知りませんけども、こんな形でセレーナさんが負けて自分が勝ってごめんなさいって普通言わないって、多分言わないと思いますね。日本人ならすいませんってよく言うから言うかも分かりませんけども、まあ、しかし彼女の一言一言に、もう若干20歳で言うことだろうかって、あの一言で会場の雰囲気がガラッと変わって、みんな大坂なおみさんのファンになったってある人は解説してましたが、全米の人の心をあれでギュッと掴んじゃったって。だからそこに来るまで大坂なおみさんが、ああ本当に厳しいとこ通って、そして二十歳で優勝するべきして優勝して、そして自分が俺がやったんだとかなんとかじゃなくて、それに全米の敵地の人の心まで大逆転で全部オセロがひっくり返るように掴んじゃったって。皆さん、私たちの人生も今皆さん苦しいとこにある人もいるかもわかんない、しかし全部意味があります。やがて見てなさい、時が来ます。それは私たちが画策して自分で作ろうとする人為的な時ではないんです。必ず神の時の備えがあります。その時には夢を見てるようだって、まさか聖書のようなこんなことが私の身の上にも今までもたくさん起こりました、これからも起こります。今日はもう一回アウトラインを出していただいて、その時、すなわち神の時が希望です。期待しましょう。その時には大逆転が起こります。絶対絶命打ち伏して自分はもう立てない一貫の終わりだと思っても、大逆転はあります。その日があるので、がっかりせずに希望を持って天を仰いで祈りながら、絶対神を信じ、入院しても何しても希望を告白しながら歩んでいきましょう。お祈りをいたします。ピアノを弾いてもらいましょう。そして心を静めて、今日のヨセフの記録を思い巡らす時を持ちましょう。いかがでしょうか。ヨセフは13年間暗かった、つらかった、どん底だった、這い上がれなかった、もう人生は絶望の終点駅のようだったと思います。特に最後の2年は、なんとかこれで救われると思ったらそれもダメになって、もう晩酌尽きて打つ手がなくてどうにもできなくて、けれど神様がおられました。私たちの人生にもいつも背後に神がおられます。あえて黙っている時もあります。立ち上がって、今こそ私の時だと神様の御業を表される時もあります。いずれにしてもその時、神の時を私たちは期待して待ち望みましょう。私たちの努力やあるいは能力の限界をはるかにどう考えても超えていると、これは神様主導の大逆転だと、これからまだまだ続く私たちの山あり谷ありの人生、神様の大逆転がまだいくつも備えられていますので、
希望を持って、心のどこかではワクワクしながら、神様を歌いながら歩んでいきましょう。少しピアノを大きくしていただきます。今日も一週間の始まりのお祈りを一つの心になって捧げたいと思います。ぜひ入院されたお年を召した姉妹方のために熱くお祈りをしましょう。痛みが和らぐように、もう一回教会に来て一緒に礼拝ができる喜びの日が来るように、その他抗がん剤治療手術を前にしている姉妹方のことも祈りましょう。また来月は近くにエリムの建物の起工式をやる予定ですが、この働きに神様の栄光が現れるようにお祈りしましょう。この教会のすべての営みに神様の恵みと愛が流れいずるように、あらゆる困難が祝福と変えられるように、子どもたちのためにも、またカフェやいろんなところに出入りしている方々のためにも、この町の祝福のためにも祈りましょう。そして何より自分自身の祝福、自分の健康、心、信仰が強められ、大切な家族、親族が祝福され、ご近所が祝福されるようにお祈りしましょう。その他どんなことでも、しばらくご一緒に声に出せる方は声に出して、心を合わせて祈りを捧げましょう。祈ります。天のお父様、今からお祈りをお捧げします。私たちをこの教会堂に集めてくださって、あなたに祈れ、あなたに期待しなさい、あなたを仰ぎながら前進しなさいと教えてくださったので、ありがとうございます。天のお父様、ヨセフに時が巡ってきました。その時にはすっかりかつてのヨセフではなくて、新しいヨセフになっていました。私たちも苦しいところを通ってそぎ落とされて変えられて、味のある器となりますように導いてください。今日ここに集まった方の心の願いを引き上げ、家庭を祝し、ご近所を祝し、手の技を祝福してください。天のお父様、小玉姉妹と古谷姉妹、岩尾姉妹、北姉妹、その他の兄弟姉妹方、弱りがちな方をお強めくださるようにお願いします。エリムの建設も始まりますので、神様の栄光が現れるようによろしくお願いします。このひとときを感謝します。お祈りします。恵み深い天のお父様、今心の中にある願いと祈りと感謝を、わざわざこの翼の教会に集まって席を温めて、すべてのことを忘れて、ただ一人一人天を仰いで神様を見上げてお祈りをし礼拝を捧げました。あなたは本当に優しい方で、あなたは本当に慈しみ深い方で、だから私たちは倒れそうでも倒れてもここまで来ることができました。一見すると厳しくて辛くて、早く解放されたくて、そういう時が続くように見えますが、着実に確実に私たちは取り扱われて、神様の器になるように削られて、そしてあるいは信仰が強められ、あるいは純粋な心になり、あるいはさまざまな心の壁を乗り越えながら成長できるので、ありがとうございます。この一週間が、私たちに許された一週間が、かけがえのない神様の厳しさと優しさが、神様の時が如実に現れる特別の一週間となりますように、一人一人の心の祈りを引き上げ、ご家庭を祝し、健康を祝し、何よりも祈りを強め、信仰にしっかりと立って大きく歩むことができるようにお願いします。私の後に続いてご一緒に祈りましょう。天のお父様、天を仰いであなたを信じ前進します。あなたにだけ信頼して希望を持って全うできるように導いてください。あなたの逆転劇を信じて告白します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。